れれば聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所は詩編8編3から9節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は旧約聖書の939ページをお開きください。それでは拝読します。詩編8編3から9節。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、あなたは人を御使いよりわずかに欠けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。それでは、人間とは何かと題して、福牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
皆さんは人間とは一体何なんだろうと問ったことありますか？人間って何者なんでしょうと考えたことありませんか？私も大学にいた時に哲学的人間論という学問がありまして、フィロソフィカルアントロポロジーというんですけども、そういう分野を研究して、その中で人間とは何なのかという問題と取り組む機会が与えられました。ある人は神様のことを考えて、神様を作られた人間って何だろうという問いを発する人がいますけども、ある人は、夜空の星や月を見たりして、宇宙があんまりにも大きくて、そしてそれに比べて人間があまりにも小さいと考えるときに、人間って何なんだろうという問いを、持つ、そういうことを問うという、ことがあります。またある人は他の動物と比較して、人間は生物学的には哺乳類というカテゴリーに入る動物の一種に思えるけれども、どうも他の動物と違うように思える、どこが違うんだろうかという疑問から、人間って何なんだろうという問いを発する人もいます。皆さんは人間って何なんだろうという問いを発したことありませんか？詩編8編の詩人もこの4節で2回も、人とは何者なんだろうと、人のことは何者なんでしょうという問いを発しました。ここに、人のことは何者なんでしょう、人のことは一体何者なんでしょう、ここで言う人の子というのは人間という意味ですね。この詩編の8編は聖書的人間観、聖書的世界観を私たちに示してくれるという点でとても大切な箇所です。今日の聖書の箇所を、最初のところ読んでみましょう。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なんでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なんでしょう。あなたが顧みてくださるとは。この詩編の記者は夜外に出て、そして月や星を 眺めました。そして人間とは何者なのかという問いを発しました。皆さんの中で月や星を見るのが好きな人はいませんか？月や星を見ると詩編の作者のようにいろんな思索にふけったり、こう瞑想したりすることができます。一面宝石をこう散りばめたような星屑を見ていると、人間ってなんて小さいだろうと思えてきます。高いタワーになんか登るのと分かるんですけども、こう登っていくと、あれ人間なんてもうアリぐらいにしか見えないと、虫けらぐらいにしか見えないんですね。そしてもっと高く登るともう人間の姿なんかこう見えません。ただ大きさが小さいというだけじゃなくて、もう寿命もたかが80年90年ぐらいしか生きないような人間の一生なんですね。その人間とこれ永遠の不変に存在していらっしゃる神様と比べてみると、あまりにも違いすぎるように思います。この詩の記者は人間についていろいろ思い巡らしたんですね。第一のことが4節のところに出ています。人間はちっぽけな存在なのに、なぜ神様は人間を心に留め顧みられるんでしょうかという不思議なんですね。こんな小さい人間に特別に目を留めてくださるというのは不思議だと思うんですね。神様は小さな私にどうして関心を払ってくださるんだろうか、見守っていてくださるんだろうか。神様はこんな小さな私をよくご存じで心に留めていてくださる、ケアをしてくださる、顧みてくださる、それはなぜなんでしょう。どうして私にこんなに私をこんなに心に留めてくださるんでしょうか。ほっとかれても仕方がないような自分、小さなものなんだけども、でもどうしてケアしてくださるんだろうか。そういう神様、素晴らしいと賛美してるんですね。神様の大きな力、大きな知恵と力を賛美します。こんな私知っていてケアしていてくださるんだ、心に留めていてくださるんだ、顧みてくださるんだと、そういうことができる神様、大きな神様、素晴らしい神様だなと思うんですね。第二に詩編の記者は人間の役割の大きさと責任の大きさを考えて、人間って何者なんだろうと問うてるんですね。そのことが5節から8節に出ています。この5節から8節のところは読んでみましょう。あなたは人を見つかりよりわずかに欠けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。牛も羊も牛もまた、すべてまた野の獣も空の鳥、海の魚、海地を通う者もと。6節から8節までは創世記の1章の27節から28節に示されている正常的な人間観がベースになって、これを念頭に置いてこの言葉詩編を作ったんですね。その念頭に置いた創世記の1章の26節から28節までのところ、ちょっと引用しますね。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らを仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよと。 似てるでしょ、さっきの詩編の800とね。人間はサイズから考えると他の動物より大きいとは限りません。人間よりも大きい動物とかね、たくさんの大きな動物がいます。人間の身体的な能力を他の動物に比べて特別に優れて作られているわけではありません。まあ、サイズにしても走るにしても、じゃあ人間よりも速く走る動物いくらでもいますね。歯が爪の力、人間よりも強い力持ってる人ね、クマなんかと襲われたら人間かなわないですね。泳ぐ力にしても人間よりも速く泳げる道具、あの魚の魚なんかいくらでもいるわけですね。まあ、人間の力あっても、でも波であって決して一番じゃないんですよ。耳の力見てください。犬の方がはるかに遠くの音、小さな声聞こえますよ。それから鼻もね、人間の鼻よりもずっといいですよ。だけどもそういう小さめの人間が全世界を治める支配能力を持っているんですね。不思議だと思いませんか。ライオンは百獣の王と言われていますけども、人間こそ動物の上に立つ王様ですね。人間は全ての動物に勝って知恵があります。人間にかかるとライオンは簡単に檻に閉じ込められてしまいます。人間はどんな動物でも檻に閉じ込めることができます。また人間の保護と管理なしに絶滅の危険のある動物も多くいます。詩編の8編の6節を見ますと、全てのものが人間の支配下に置かれていることが、もうすでに紀元前1000年前に書かれたこの詩編の文章の中で記述されているんですね。しかも人間の支配の及ぶ領域というのは牛や、まあ、羊のような家畜だけじゃないんですよ。6節から8節見ますと、その支配権というのは野の獣から空の鳥、海の魚、海地を通う海の全ての生き物まで及んでいるんですね。そんなものまで全部人間が支配できると。8章の6節ですね。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足のもとに置かれました。羊も牛もまた全てまた野の獣も空の鳥、海の魚、海地を通う者も。詩編の8編6節見ますと、その支配権を人間に与えたのは支配者である神様であると告白されています。人間には全ての動物に勝って知恵がある支配者です。でもその支配者の冠をかぶらせたのは神様なんですね。人間は神様よりも、あるいは天使よりさえもよりも劣ると言いましょうか。天使はそこ自由にそのこう飛ぶことができる、人間は飛べないという点でね、どっちが優れているかというと、人間、天使の方が優れているであろうと思われますけども、でもとにかく劣るものなんですね。でも神様が全てのものが人間の支配下に置かれて、神様が人間を使って人間に地球を治めさせているという告白なんですね。人間には全世界の統治権、支配権、管理をする特権を持っていますけれども、それ神様から与えられたものなんですね。これは権利というよりはむしろ特権、プリビレージといった方がいいかもしれません。人間はちっぽけな存在です。なんという素晴らしい光栄と誉れを神から賜ったんでしょうかと、そう言って詩編の記者は神様を褒めたたえてるんですね。人間は小さな存在であると同時に、神が人間に与えた特権のゆえの人間の尊さ、偉大さという、人間が、そういう人間像が描かれていますね。人間はちっぽけな存在なんだけども、神様が目を留めていてくださるので、人間は大切であり、また人間は偉大な存在なんですね。創世記の1章の26節と28節、それから詩編の8編から、人間に全世界の動物の支配権、管理権が神から与えられていることを学ぶことができます。 ここからいくつか大切なことを学ぶことができます。第一に、確かに人間は陸も海も空にある全ての生き物も支配し管理する特権を神様から与えられました。でも神、被造物は全て神様がお作りになったものであって、じゃあ所有権あるのか。所有権は究極にはこれ神様のものなんですよね。人間は神から自然を支配する支配権、管理権が与えられていますけれども、所有権は人間は持たないんですね。第二に、人間は全世界の支配権、管理権を神から与えられています。人間には神の支配に参加させていただいている特権が与えられているんですね。その素晴らしい特権のゆえに、詩篇の記者は神様を褒めたたえているんですね。人間は神様のこの支配、見てください、御手の技を人に収めさせているというんですね。本来は神様が支配していらっしゃる、支配権は神様を持っていらっしゃる、その支配の、神様が支配する技を人間に委ねて、そして人間にも支配させているんですね。そういう神様の支配権にこう参加する大変な光栄が与えられているということが第二の点なんですね。神様の御手の技の代理人として地球を支配させてくださっている、そういう特権が与えられているんだという、これ第二でもあるんですね。第三に、人間は神との交わりを持つべき存在として特別に作られました。そのことが人間が神の形を持つという表現で、創世記の一章の26節に人間の特徴が描かれています。そこに人間の尊厳があるんですね。そしてヒューマンライツというね、人権という思想、これはこの聖書から出たことなんですね。人間は神様と正しい交わりを持つべきものとして作られました。ですから人間には宗教心を持っています。人間は神に祈り、そして神を礼拝し、神を賛美します。人間は詩篇の作者のように神様を賛美すべきものなんですね。人間は古今東西どんな人間でも宗教性を持っています。祈ったことがないという人間はいません。でも動物は宗教現象を持ちません。犬は子供のように振る舞いますけれども、犬が神様に対して祈るということはしないんですね。人間は詩篇の記者のように神への感謝と賛美に導かれなければならないですね。神様とは正しい関係を持つべきものとして作られています。そして第4に、詩篇8篇の5節にあるように、人間は神様よりも、そして天使よりも劣ったものなんですね。神様の支配のもとにあって、神様の御心に沿って全世界の生き物を支配し管理しなければならないんですね。神様が御手の技を、それを人間に納めさせているということは、神様のやり方、神様の支配の仕方というのがあるわけですね。この全世界の動物を生かしてくださっている、その生かしているその技をの、それを人間に委ねられているわけですね。だから全世界の生き物を支配し管理しなくちゃいけないという。でも人間は神から離れて自分勝手に世界中の生き物を搾取し破壊していいというわけではないんですね。人間は神様の、言ってみれば副官みたいなですね、部下ですね。そして神様がこの地上を支配し統治しているのと同じやり方で、世界の生き物を支配し統治する責任が人間に与えられています。神様は空の鳥を養い、野の百合を養い、子孫が続くように動植物を支え守っていてくださるんですね。そういう神様のケア、 の仕方と同じようなケアを持って動物を支配し統治しなければならないことがここから教えられます。6節の御手の技を人に納めさせているんですね。神様がご自分を作られたこの動植物を大切に扱われているのと同じやり方で神の部下、副官として動植物を支配し統治しなければならないんですね。最後に人間は罪を犯しそして神を忘れそして人間同士が争い動植物を正しく管理することをしないようになってしまいました。そのために全被造物が苦しんでいるんですね。ロマ書の8章の21節から23節に被造物全体が苦しんでいることが書かれています。8章の21節からお読みしますね。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。私は知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。それだけでなくて御霊の発動をいただいている私たち自身も子にしていただくことすなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。苦しみというのはうめきというのはこれは他の被造物だけじゃなくて私たちだってこう埋めてるんだという話ですよね。第6に人間は本来神に祈りそして神を礼拝し神を賛美するように作られているんですけどもこの本来あるべき人間性を回復するように神が人間の形をとってイエス・キリストとして地上に現れてきてくださいました。そしてイエス・キリストはあるべき人間の代表となってそしてイエス・キリストを通して人間性を成就する道を開いてくださったんですね。そのことがヘブル書の2章の6節から10節までのところに書かれています。このある箇所でっていうのはこれが詩編の8編なんですね。そのヘブル書の2章の6節から10節まで読んでいますね。ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なんでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なんでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。あなたは人を見つかりよりもわずかの間低いものとしこれに栄光と誉れの冠をかぶらせ万物は彼の足の元に置かれました。神は万物を人の元に置かれた時彼に従わないものも何も残されませんでした。それなのには今なお私たちは全てのものが人の元に置かれているのを見ていません。ただ見つかりよりもわずかの間低くされた方すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。多くの人たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的でありまた原因でもある神にふさわしいことであったのです。このヘブル書の2章の6節7節基本的素である詩編の8編の引用があります。では詩編の8編の人間の在り方の問いとじゃあイエス・キリストとどう関係するんでしょうか。本来人間は神のもとで栄光と誉れの冠を受けるべきものでした。ところが最初のアダムが罪を犯したために人間は神から離れ自分勝手に歩みそのためにこの本来受けるべき究極のその栄光と誉れの冠を受けるのではなくて 罪による裁きと刑罰を受けるべきものとなってしまいました。人間は神の副官として、部下として、栄光と誉れの冠を罪によって失ってしまったんですね。人間は自然の支配力を今でも持っています。責任を今でも持っています。その点ではその神の形は失われていないんですね。しかし支配力というのは、その方向を自分勝手な自己中心的な使い方をしてしまっているという点で、神からの誉れを失い、神の前での義、正しさというのを失ってしまいました。神の前での清さを失ってしまいました。そして神に関する正しい知識をも失ってしまいました。この点で人間は堕落によって神の形が腐ったものとなってしまいました。ですから、腐っても鯛という言葉がありますけどもね、人間は、鯛は鯛として立派ではあるんだけども、でもやっぱり腐ってるんですよ。腐敗してるんですね。人間は神の怒りのもとにあり、人間の本来受けるべき神の前での栄誉の冠を失ってしまったんですね。それで神様は最初のアダムではなくて最後のアダムであるイエス・キリストをあるべき人間の代表として私たちに与えてくださったんですね。アダムというのが人間の代表です。第一の人間ですね。アダムってのは固有名詞である同時に普通名詞でもあるんですね。人間の代表です。そしてアダムにおいて全ての人が罪を犯すようになってしまったんですね。そこでどうしたかというと、人間の代表であるイエス・キリスト、第二のアダムですね、この第二のアダムによって新しい人間を神様は作ろうとなさっています。人間は神の御旨を遂行することに失敗して、神と人間との間に亀裂を生みました。神様との間に断絶が開きました。そして人間と人間の間にも亀裂が起こって、人間をお互いに争い、また自己中心的に歩むようになってしまいました。そして人間関係の中に亀裂が生じてしまって、人間はお互いに悪を行うものとなってしまいました。また人間は罪によって被造物を虚無に服させ、被造物を苦しめることになりました。神様は罪を犯した第一のアダムではなく、罪を犯したことのない第二のアダムであるイエス・キリストを通して、人間の本来与えられるべき栄光と誉れの冠を回復させる道を用意してくださったんですね。イエス・キリストを通して人間の本来持つべき王的な光栄を達成する道を開いてくださったんですね。こうしてイエス・キリストがこの世に来てくださったおかげで、第二のアダムの代表であるイエス・キリストを王とする神の国の完成を目指して、新しい人間が誕生し、そして新しい世界が始まっていったんですね。イエス・キリストは私の罪の身代わりのために十字架で私の罪を負って死んでくださいました。そのおかげで私が本来あるべき人間性が回復されて、神との正しい交わりを回復してくださるような救いの道が開かれていったんですね。神様は第二のアダムであるイエス・キリストの後に続く者たちに天国で冠を与え、栄光と誉れを与えようとなさっているんです。このイエス・キリストを信じることによって、詩篇の作者のように神様を賛美し、本来あるべき神様との生きたな交わりを回復し、本来あるべき人間性を成就する道を歩むことができるようにしてくださったんですね。イエス・キリストを信じて、ヘブル書の2章の10節にあるように、多くの子たちを栄光に導くという、 栄光に導くためにこのイエス・キリストがいらっしゃったんですね。イエス・キリストを模範として正しく生きるという道を選び取ることによって人間があるべき道を歩むことができるようにしてくださったんです。神様はこんなちっぽけな私を顧みてくださっています。そして永遠にわたって天国に行っても私にこの詩編の8編の5節にあるような栄光と誉れの冠を与えようとなさっているんですね。この栄光と誉れの冠というのは神様の支配権に参加するという特権が与えられているという意味が一つあります。さらにイエス・キリストは私を贖い神の国において神の業に参加する、神の国の業に参加する特権が与えられて、そしてさらに天国において私を永続的な永遠的な栄光と誉れの冠を与えてくださろうとなさってるんですね。そういう本来人間に与えられるべき栄光と誉れの冠をぜひ自分のものにしてください欲しいと思っています。人間とは何者なのか、そういう質問に対してまとめています。人間って何なのか、いろんな人たちがいろんな人間観を持っています。聖書的な人間観、こう答えることができます。人間は神の形に似せて作られたものです。ですから人間には他の動物にはない特権と能力と責任が与えられています。そして人間にはその神の形によって作られているというところで人間の尊厳、人権があります。人間には全世界を支配し全ての動物を正しく管理する能力と責任を神から与えられています。全世界を支配し管理する光栄を与えてくださった、そういう神を詩編記者はこの褒めたたえですね。素晴らしいこのことを、こういうな人間に、私にもこんなちっぽけな私にこういう、こう素晴らしいことを与えてくださって、私は帰ってくださって、神様、素晴らしい神様という、神様の力というのを褒めたたえるんですね。では人間はこの神の副官として、部下として、神が地球を維持管理している方法で地球を正しく管理し統治している存在かと問われると、人間はその管理と支配の責任を正しく果たしていないと言わざるを得ません。人間は罪を犯したため、その影響は被造物全体にうめきと苦しみをもたらしました。人間はその地球を統治する能力を与えられておきながら、人間は罪のために自分勝手に地球を搾取し、自然を破壊し、環境を破壊し、汚染させ、人間同士がお互いにいがみ合うようなものとなりました。被造物全体に苦しみをもたらしました。でもヘブル人への手紙の2章5節では、来たるべき世において人の子の代表である第二のアダムであるイエス・キリストにおいて、その新しい人として栄光と誉れの冠を与えようとなさっているんですね。ヘブル書の2章の9節に書いてある通りですね。この新しい人間の代表であるイエス・キリストに従う者は栄光に導かれるんですね。ヘブル書の2章の10節に書かれている通りです。新しい人間の代表である一人の人、イエス・キリストによって私は失われた清さを回復し、失われた神様の義を回復するんですね。このコリアの、神の形という言葉が実は新約聖書にもあるんです。ちょっと出してみますね。これ神の形、何が失われていて何が失われていないのか。人間の支配の責任は失われていません。特権も失われていません。人間は腐っても絶えないんです。でも腐ってですね、 義と神、義と聖を持って神に型通り作られた新しい人。新しい人というのは義と聖を回復する人なんですね。この点で神の形がさらに回復されて、本来あるべき人間性を成就する道へと私たちが導かれていくんですね。さらに新しい人というのはこれも作られた神の形として真の知識に至る。この義と聖と真の知識、これは堕落によって失われてしまいました。でもこれを回復して本来のあるべき人間の姿に神様がこう導こうとなさってるんですね。だから人間とはどうあるべきなのか、人間とは何なのか、人間とはどうあるべきなのかってことがこういうことによって分かるんですね。堕落後も人間は神の形を持っています。それは支配、地球の支配と支配する責任の能力が与えられている点で神の形を持っています。けれどもこの義と清さと神の知識という点で人間はこの神の形を失ってしまいました。第二のアダムであるイエス・キリストは人の子として新しい人間の代表として失った栄光と誉れの冠を取り戻して人間をキリストに似たものへと作り変えてくださいます。イエス・キリストに似ることにおいて本来的な人間性の成就と完成をイエス・キリストにおいてもたらしてくださるんですね。ヘブル人の手紙の2章では詩編8編に書かれた日、この人間の持つべき栄光と誉れの冠がまずイエス・キリストと関係させて発展的に説かれています。イエス・キリストが死の苦しみを受け、そしてイエス・キリストは栄光と誉れの冠をまず受けました。このイエス・キリストに導かれて私も栄光と誉れの冠を受けるんですね。人間のあるべき本来的な人間性の成就というのはイエス・キリストに導かれる中にあるんですね。私がイエス・キリストに似たものとなっていくというイエス・キリストが人間の本来あるべき人間像の模範なんです、目標なんですね。このイエス・キリストに向かって私たちが歩むときに、このイエス・キリストに似るものとなっていくときに、人間のあるべき人間像の目標がイエス・キリストですから、イエス・キリストに近いもの、イエス・キリストのようになっていくという、それが人間の歩むべき道なんですね。こうやって人間とは何なのか、そしてさらに新しい人間がどのようにこう歩んで、人間の歩むべきその人間性がさらにこう成就していく道が何なのかということをイエス・キリストにおいて私に示されているんですね。はい、今日ここまでのところにしましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、私に、成長的な人間観、人間とは何かという問いに対して聖書が答えてくださっていることをありがとうございます。神様、どうか、人間に与えられた責任が神様からあること、また覚えて、人間がどのようにあらなければいけないのかお知らせと同時に、私がその歩むべき方向を神様が示してくださったこと、また新しい人間像が何なのかということ、それを私に示してくださったこと、ありがとうございます。そういう成長的な人間観を持って私が歩むことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。